15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。本日はゴールデンウィークに行きました犬旅の様子のレポート公開で3年に行ったのかなと思います。本日は5月1日水曜日、私たちは昨日の夜ですね、長崎港を出港しまして、一晩中波に揺られ、朝8時に韓国最終島、チェジュ島ですね、に到着しました。こちらのチェジュ島というのは、韓国でもかなり南部に位置する島ですね。結構大きな島ですけれども、韓国のハワイと言われているようなリゾート地でもあり、一年中温暖な気候のおかげで、ゴルフリゾート、ビーチリゾート、そして有名なところではみかんの、ね、栽培なんかが有名ということでした。実際ですね、たくさん島の名物ということでみかんが売られているのをそこかしこで見かけましたよ。みかんは船内に持ち込めないので残念ながら買って帰ることはなかったんですけど、とても美味しそうなみかんでした。みかんをモチーフにしたおつもたくさんあって、おかんもの、お土産物に最適な商品がたくさん並んでいました。朝8時にチェジュ島に着いたんですけれども、あいにくですね、天気はどんてんということで、今回は一度も太陽の目を見ることがありませんでした。まあ、ただ雨は降ってなかったし、予想よりも気温は低くなくて15度ぐらいでしたかね。私は長袖に長いズボン、下にはヒートテックをもちろん着込みまして、上にはさらにね、長袖のロンティーの上にちょっとね、春物のロングコートを羽織るというような形でした。で、このシシトウなんですけれども、8時に着岸して、私たちが降りるのは大体9時頃、そして、出港時間が16時だったんですが、15時半には完全乗船をしてくださいということだったんですね。なので非常に短い時間の滞在となりました。オプショナルツアーもいくつかあったんですけれども、なんとなくいまいちね、惹かれるものがなくて、私たちは家族9人ということもありましてね、ここではこのチェジュ島の港ですね、私たちは南部、かなり南部の方ですねに、ソンギポという町があるんですけども、そのソンギポの港に着いて、そこからソンギポ最大のソンギポから最大のオルレ市場という市場まで行くシャトルバスに乗るということにしました。私たちがシャトルバスに乗ったのは大体10時頃ですね。港からシャトルバスでその市場までは大体30分前後でしたね。たくさんの人たちがやっぱりいるので、シャトルバスもね、すごい台数でした。そしてですね、そこにオルレ市場に着いたのが11時ちょっと前ぐらいかなと思うんですけれども、あまりまだその時にね、お店がオープンしてるという感じはありませんでした。この市場は生鮮から、医療品、それから何か食べるもの、お惣菜っていうんですかね、っていうものもたくさんありました。私たちが最初シャトルバスの乗り降りするところですね、場所からアーケードが続いてるんですけれども、そのアーケード入ったらすぐ魚屋さんのようで、生けすにかなりの数の魚たちや魚介類が泳いでる姿が見られました。そのアーケードのね、道の真ん中に座り込んで魚をさばいているおばちゃんとか、あとはおじちゃんもそうですし、あとはその中をね、すごい荷物を持ってバイクで走ってくる、多分ね、現地の方などがとても印象的でした。トッポキやキンパなどね、 日本人にもおなじみのお惣菜の屋台がいくつか並んでいて、私たちはトッポキをね少し食べ歩きしたりしていましたよ。でここから、出国になるので生物とかはね基本的に持ち込めない、真空パックになっているもの以外は持ち込めませんというガイドさんの話だったので、なんかねいろいろ気になるお惣菜とかもあったんですけど、船に持ち帰って食べるということは基本的にできない感じでした。一通りね市場をブラブラ歩きまして、お土産物もいくつか買いました。で、このオルレ市場というのは最終島チェジュ島の南の方ですね、ソンギポというところに位置する市場なんですけれども、現地の方は本当にほとんど英語も日本語ももちろん通じない感じで、ほとんどコリアでしたね。表示なんかも日本語はほとんど見なくて、よくて、英語ほとんどがハングルという感じでした。これはソウルなんかに昔ミョンドンとかね行った時とは随分大きな違いがあるなというふうに思いました。そして、物価なんですけれども、日本と同じかコンビニのようなね、CU というふうな読むのかな、そこのコンビニがいくつか市場の近くにあったんですけど、そこで特にペットボトルなんかは日本よりもかなり高い印象でした。最低ラインが200円台からという感じでしたね。で、お土産物をいくつか私たちは買いました。お土産物に関してはそんなに高いなという印象はなかったですね。市場を少し見て、その後はお昼ご飯を探しに行きました。ただ、ね、総勢9人なんて言ったね、なので市場内にも食堂というかちょっとした食べられる場所はあるんですけれども、なかなか9人全員が座って食べるということが難しくて、私たちは市場のアーケードね、商店街の外にレストランがないだろうかと言って探しました。こちらのチェジュ島は結構、ね、黒豚料理、サムギョプサルとかね有名ということなんですけど、その飲食店街というのがあったのでそっちに行ったんですが、残念ながら昼間はね結構どこも閉まってるようです。そして当然のことながらゴールデンウィークなのは日本だけで、韓国には全く関係ないので普通の平日の昼間なわけですよね。苦労した挙句に一軒の食堂に入りました。で9人なんだけどといったところ、店のねおばちゃんは心よくどうぞどうぞと言って中に入れてくれました。現地の方もたくさんいて、壁にはね現地の方なのかたくさんサインもあったので、これはおいしいところなんじゃないと言って入りました。入ったらどうやら海鮮のメインのお店だったみたいで、で、メニューが決して数は多くないんですけど日本語も書いてあってね、あよかったよかったという感じで、お腹が空いていた私たちはまあここで無謀な頼み方をしたわけです。韓国に行った方はお分かりかもしれないんですけれども、韓国でねレストランというか食堂とかに入ると、なんていうのかな、日本だったらお水とかお茶とかポボンって出てくると思うんですけど、韓国だとキムチとかなんかお漬物とかそういった結構ね小鉢、日本で言うと小鉢に当たるものかな、がね 3,4 ピンポンポンって出てくるんですね。これはサービス品になるんですけれども、それが、合計何種類出たのかな、もやしと海藻のなんか酢の物みたいな、これは辛くないものですね。それからお決まりの、キムチが4種類ぐらい、違う内容が違うキムチが4種類ぐらいと、それからさつま揚げ、薄いさつま揚げと、あとピーマンを炒めたようなものとか、あとは海藻ですね、茎わかめのちょっと辛いやつとか、そういった付け出しがいくつも出て、これも非常に美味しかったですね。でこの辺はやっぱりチェジュ島は海に囲まれている島なので海産物も美味しいということで、アワビが美味しいよと言われました。でここの名物のアワビ飯、これはアワビの石焼きご飯みたいな、炊き込みご飯なんていうんですか、釜飯か、釜飯のような感じでしたね。 これはですね、とっても美味しかった。アワビ の肝の部分も一緒に炊き込まれていて、ちょっとねバターを隠し味に入れるんですけど、これがまた美味しくて、あの石鍋、石焼きビビンバとかで出てくる石の鍋に入ってくるんですけど、おこげもねあってすごい美味しかったですね。こちら日本円で1800円ということで、量も2人で分けてちょうどいいぐらいあったので、かなりお値打ちだと思います。それを2つ、アワビ釜飯を2つと、それからサムゲタンですね、サムゲタンを2つ、これまで非常に美味しい出汁が入っていてとっても美味しかったですね。はい、それからですね、子供たちは辛いものとかはちょっと無理なので、サバの塩焼きがあるよと言われてね、サバの塩焼き子供好きなので、あの3人でね、子供のためにサバの塩焼きを2匹頼みました。そしたらこのサバが1尾30センチぐらいある、非常に脂の乗った美味しいサバだったんですけど、めちゃくちゃ大きい。はい、それと白ご飯も頼んで、子供たちはもう満腹満腹という感じでしたね。それから、海鮮スープというものを頼みました。これはエビ、アワビ、それからアサリがこれでもかと、あとカニですね、がこれでもかというふうに入ったピリ辛の味噌汁のような感じでしたね。味噌風味でしたね。これがまた辛いんだけどご飯に合う、めちゃくちゃ美味しいんだけど辛い、そして具が多いそして例の石鍋で入ってくるので量が多い、うん、それからチゲ鍋のショウを頼みました。ショウといっても本当に洗面器ぐらいの大きさがあって、来た瞬間にみんなで、これこの量食べれるのっていう感じでしたね。相当頑張ったんですけど、完食はできずに申し訳ないと言って残してしまいました。ここのお店の主に、おばさんたちが主にという、お母さんが主にって言うんですけどね、お母さんたちが3人で店を回しているんですけれども、みんなねそれぞれすっごい個性的で、日本語はもちろん英語も全然できないんですよ。なんですけど韓国語でまあとにかくよく喋ってくる、なんだかんだなんだかんだって言って、全然わかんないよって言ってるのに、スマホを出せって Google 翻訳やれみたいな感じで、でもね非常に優しいおばちゃんで、チゲ鍋を頼んだ時に、なんか言ってきたんですよね。でそこに、2万ウォンって書いてあったんですけど、ちょっと Google 翻訳貸してって言われて、Google 翻訳をしたところ、今は値上がりして小サイズで25万ウォンに、要するに、2500円になってるよって言われたんです。2万5000ウォンかになってるよって言われたんですよね。ゼロが一つ多いのが大体韓国の今のウォンの相場ということなんで、はい、でこれを教えてくれて、あ、今は値上がりしてるよってことを教えてくれるなんて、すごい親切な方だなと思ってたんですけどね。とっても笑顔のチャーミングな、とっても親切なおもにでした。でどれがおすすめって聞いたら、そのアワビ飯がすごいおすすめだよとかね、指を指しながら、はい、Google 翻訳すごいですね、大体当たるんですよね、うん、すごく面白かったです。私は韓国語は全くわからないので、なんか、そうは言ってもね、英語はちょっとは通じるだろうって思ってたんですけど、本当に英語はチェジュ島は全然ナンバーで全然通じないです。父はチェジュ島には 6,7 回来たことあると言ってたんですけど、全部北部なんですよね、空港があるのが北部なので、ほんで南部は初めて来たというふうに言ってました。本当にね現地の方が多いんだなというふうに思いましたよ。どれもこれも本当に美味しくて、お腹がいっぱいになって、お店の前でね家族全員で集合写真を撮りました。その後父は一足先に船に帰ると言って帰ったんですね。で、父以外のみんなはちょっともうちょっと街を散策しようということで散策していたんですが、そこでですねまた先ほどの主に会ったんですよ、おばちゃんにね。でおばちゃんが私たちのを見つけたら、わーって近づいてきて、なんかすごい剣幕でわーって喋るんですよね。全然わからないから、なんだろうなんだろうと思って、弟が Google 翻訳をしてくれたところですね、どうやらうちの息子がですね買ったお土産をお店に忘れてきたんですよね。はい、袋に入ったお土産、ラーメンですね、辛くないと言われていたエビ出汁のラーメン と私のポーチとあと娘の、みかんのモチーフのヘアゴムとヘアピンがあったんですけど、それを丸ごとお店に置いてきた。で、主にはそれに気づいて慌てて走ってくれて、あの我々がねシャトルバスの乗り降り場に行けば必ず船の人がいるはずと思って、そのシャトルバスの乗り場に行ったらしいです。そしたらちょうど父がいたので、父にそのお土産を渡したよっていうことを伝えてくれたんですね。本当に親切なおばちゃんで、みんなでありがとうありがとうって、あのクモさんハミだってね何度も言って、でまた来てねっていう感じでね、おもにと別れました。その後は、ここ私と、義理の妹ちゃんと弟と私の娘と義理の妹ちゃんの姪っ子ですね、姪っ子は子供服のお店に入りました。韓国は子供服すごい可愛いんですよね。で、最初に入ったお店で娘がこれが絶対欲しいと言ったスリーピースみたいなのがあったんですよね。セーラー服みたいになってるブラウスと、あとスカート、そして、カーディガンの3点セット、これねとっても可愛かったんですよ。娘にちょっと当ててみたらとっても似合うんですよね。で、いくらって聞いたら3ピース合わせて1万円って言うんですよね。いやいやいやいや、ちょっと待てよと、おいちょっと待てよとね、あの何でもない娘の服に1万円を出せない、なんなら私が欲しいっていう感じで、で交渉をして、娘と交渉し、店員さんと交渉し、でブラウスとスカートだけを買って帰りました。もうねこれね本当ね、うちの中でかなり高級品なので、もうね入学式にも着てやろうかと私は思ってます。はい、そういう感じのね、なんとなくちょっとお嬢様チックな感じなのね。そうこうしてる時に、じゃあ息子と旦那とうちの母は何をしてたかというと、母が市場の中で見つけたなんかねコーヒー屋さんカフェなんですよね、コーヒーを売ってるカフェ、でに気になるメニューがあると。確かにそのお店の入り口に何でですかね、のぼりみたいなのがあって、そののぼりの絵というか写真だと、アイスコーヒーの上にトッポギがあるんですよ。皆さん想像を絶すると思うんですけど、あのまんまそのままなんですよね。アイスコーヒーの上にトッポギがある図なんですよね。なんじゃこれと。で、マンダリントッポギって書いてあるんですよ。で、マンダリンというのはみかんのことですね。最終島は、チジュ島はね、そのみかんが非常に有名なので、じゃあもしかしたらこのトッポギは甘いのかもしれないなと、みんなでね、推測しまして。なんならコーヒーにも合う、トッポギってほらお餅で、別に、なんだろう、日本でも白玉とかあるじゃないですか。そういう感じで、こうなんか、なんていうのかな、みかんのジュレとかが絡めた白玉風のトッポギがコーヒーの上にトッピングされてんじゃないとかね、好き勝手想像して、母はねずっとそれが気になってたんで、食後のデザート&コーヒーであれを買いに行きましょうって言って、旦那と息子と行ったんですよね。私たちが子供服を買って出てきたら、ちょうど母と旦那と遭遇したんですけど、なんと2人とも手にトッポギを持ってるんですよ。どういうことと思って母に聞いたら、マンダリントッポギを2つお願いしますと言って頼んだら、ただのトッポギが出てきたって言うんですよね。で、確かにトッポギの中にみかんが入ってるんですよ。ただし味は皆さんのよく知るあの甘辛いトッポギですよ。その中にみかんが入ってる、なんならちょっと甘辛の中に酸味も入ってよりジューシーみたいな。でよくよく考えたらとか、よくよく検証したところですね、その絵ですね、最初母が絵を見てこれは何だと思った、その絵なんですけど、絵というか写真なんですけど、それはこうなんていうんですかね、コーヒーの器の中にね、プラスチックのねコーヒーの器の中にこうお皿のような感じでトッポギをの入ったお皿をちょっと空中浮かした感じでこうかぶせてあるというかね、蓋のこうアイスコーヒーの入っている蓋の代わりにトッポギの入ったプラカップがこうお皿代わりに上に乗ってるみたいな、蓋してるみたいな、そんな絵だったんですよ。母はそれに気づかず、当然あの絵は コーヒーの上にトッポギが乗ってるんだと思い込んで、マンドリンタッポギを2つくれと言ったらそれが出てきた。皆さんお分かりだと思いますけれども、ね、これここまで誰か聞いてくれるか分からないんですけど、我々ね、お昼ご飯めちゃくちゃ食べてるんですよ。めっちゃお腹いっぱいなんですよね。で、食後のコーヒーとちょっとしたデザートのつもりで行ったら、まんまんのトッポギが2つ出てきたんですよね。もうね、母と旦那のドヨーンとした顔がこのようなものと思われるぐらい面白かったですね。はい、で、母とみんなで合流した後は近くのカフェ、これは本物のカフェに入りました。ただしトッポギは持って入れないので、旦那はなんとか無理やり完食してね、入って、母はビニール袋に入れて入っていきました。そこでやっとコーヒーにありつけたという感じですね。はい、それでですね、我々はその後船に戻りました。ここでお気づきの方、はい、私はですね、韓国に寄ったらね、ぜひぜひ今流行っているとか、私の中でのマイブームのシートパックですね、それからこちらで流行ってるコスメ、何かしらを買って帰ろうと意気込んで皆さんに聞いたりしてたわけですよ。で、数人の方からはあれがいいよとかこれがいいよとわざわざね、ベタや DM でいただいてたわけですよ。ね、はい。で、Wi-Fi も通じないから、ないし、通信もできないからと思って、私はわざわざメモに書き起こしてそのものを握りしめてきたわけなんですが、ですよ、一瞬たりともそんなドラッグストア的なものを探しに行ったり、市場の中でそんな大量にシートパックが売られてる店みたいなので一瞬たりともお見かけしなかったんですよね。ということで、とても悲しいので、日本に帰ったらですね、新大久保あたりにシートパックを皆さんに教えていただいたものを探しに行こうかなと思います。とっても、はい、激震でございました。はい、まあね、9人で行動してますし、上は74、はい、下は74ですね、上は74、下は3歳ですからね。なんて言ったら9人で歩いたとしても機動力が非常にない、そしてみんな興味の対象が全然違うのでですね、本当にね、見たいもの全然見れないわけですよね、という感じでございました。そして、船でに戻ったのが3時半頃でしたね。はい、ちょうどですね、我々の客船の次に中国船籍の客船が着きまして、その中国の方は私たちが帰る時に上陸されたので、そのターミナルですね、客船ターミナルはものすごい人になってました。帰る日本人と来た中国人でもうごちゃごちゃでしたね。そこで右往左往するコリアのガイドさんたちという感じで、もうアジア人勢ぞろいみたいなね、アジアの皆さん勢ぞろいしましたよっていう感じでしたね。うん、ちなみにですね、私たちの着いた港というのがですね、軍港なんですね、ほぼ。なので日本でいうと海上自衛隊、こちらでは思いっきり船からネイビー、ね、海軍と書いてある敷地が見えて、目の前はね、有刺鉄線アーミー柄 の服装の方々たちが有刺鉄線の向こうからこちらを見ているという感じでしたね。なんとなく悪いことをしたらいけないような感じでしたね。写真も撮るのは控えてくださいということで、港を出るまで写真を撮っていませんでしたね。そんな感じでございましたよ。そしてですね、私はポップコーンと自分の小さな小物入れですね、はい、小物入れだけを買って地図を後にしました。そしてですね、ここからチェジュ島を離れたのが16時なんですけれども、外海に出た瞬間すごく揺れ出しました。今までで一番の揺れですね。はい、なので、私は酔い止めを一応、ね、気持ち悪くなってからじゃ遅いなと思ったので飲みました。ところが旦那 と、義理の妹ちゃんはもう早々にグロッキーダウン。はい、この日は夕食の食堂もすごく人が少なかったですね。 娘も遊んでた時は良かったんですけど、遊び終わったら突然気持ち悪いと始まって、もう半泣き半べそで、もうお風呂も入らずに歯磨きと着替えだけして夕飯も食べずに早々に寝てしまいました。息子は一人とっても元気でですね、ご飯は食べるわ、卓球はするわ、はい、それも酔い止めも飲まずにね、ああすごいなというふうに私は思いました。まあですね、手すりに捕まらないと歩けないっていう状態ではないんですけれども、かなり揺れるので、この日は外ですね、デッキに上がることが、やめてくださいという感じで警告が出されて、外には出られない状態になりました。そんな中を今私は座ってお話をしています。今これを撮っているのが9時30分頃なんですけれども、ね、心なしか船の中の人も少なくですね、落ち着いているような感じです。ですけれどもやっぱり船が揺れるので、足元に、ね、地震がない方や、あとは倒れやすい灰皿やゴミ箱などは撤去されましたね、うん、私もそろそろお部屋に帰って今日休みたいと思います。はい、今日も安定の25分超えということで、明日は終日船の中という形になって、1日公開した後、あさって5月3日に神戸港に着陸する、着岸するという形になってます。明日の朝ね、起きたら揺れが少しでも収まっているといいなと思います。それでは最後まで聞いていただいた方、ハッシュタグ誰か興味あんねん、なおちゃん先生のクルーズ旅でした。最後まで聞いていただきありがとうございます。